占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が 夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたことを知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく泣き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れ、イスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると、預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。以上で、新しい年を迎えました。どうぞ本年もよろしくお願いをいたします。さて、占星術の学者たちには天からの支えがありました。エルサレムにたどり着くまでの長い道のりの中で、どのような困難や試練を経験したのかは分かりません。私たちが分かることは、異邦人と言われる彼ら学者たちに対して天からの導きが常にあったということです。彼ら学者たちは、幼子イエスがユダヤの王であることを確信した瞬間でもあったはずです。異邦人である彼らが幼子を拝み、贈り物を捧げたその事実は、ユダヤの民だけでなく、やがてイエス・キリストを信じる者たちが全世界に広がっていくという予表であったと受け止めることができるのです。しかし、巫女イエスのご降誕は同時にこれからの受難への歩みでもありました。その最初の出来事が今日の御言葉の箇所に現れているのです。ヘロデは8節で言っています。言って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。ヘロデが幼子イエスを拝むことなどありえないことでした。なぜならば、ヘロデは異常なくらい 猜疑心が強く、これまで自分の地位を脅かすと思い込んだ人々をことごとく殺してきたからです。それは自分の妻や子供たちであっても容赦はありませんでした。ですから幼子イエスの命を奪うことは目に見えていたのです。学者たちはヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、ヘロデのところへは立ち寄らずに別の道を通って帰っていきました。ヘロデはおそらく学生たちが戻ってくるのを今か今かと待ち構えていたはずです。ひょっとしたら自分が立てた策略に酔いしれて舌なめずりしていたのかもしれません。しかしいつまでたっても彼らはやってはきませんでした。どのくらいの時間が経過したのかは聖書からは分かりません。しかしヘロデはやがて自分が彼らを騙したつもりが実は自分が逆に騙されたことに気がつくのです。ヘロデは彼ら学者たちに苔にされ劣化のごとく怒りました。そこでヘロデはあらかじめ占星術の学者たちから確かめていた幼子イエスが生まれた時期に基づいて2歳以下の男子を皆殺しにさせたのです。エルサレムからベツレヘムまでは7キロか8キロの道のりです。大人の足では2時間はかからずに町に着いたと思われます。ことは急を要します。ですからヨセフが主の天使から夢で知らされて夜のうちに幼子イエスとマリアを連れてエジプトに脱出したわけです。ある資料によりますと当時のベツレヘムの人口は300人程度だったとされています。確かな数字は分かりませんけれども、そこから当時の子どもの発育状況なども含めて幼子がどのくらいいたのかを計算してみますと2歳以下の男の子はせいぜい10人くらいではなかったかと言われています。しかし人数の多い少ないにかかわらずそれだけの数の男の子がヘロデに殺されたのです。私たちはこの殺された男の子たちがそうであるようにこのような不条理な出来事に出会うとやり場のない怒りや悲しみに対して誰にもぶつけることのできないもどかしさを覚えます。時にはそれを神のせいにしてしまいかねない自分の心の醜さを露呈しているのです。どうして神はこの不条理な出来事から人を救ってくれないのか、どうしてこの幼子たちを助けてくれなかったのか、神様ならできたはずではないのか、そう思ってしまいます。主なる神は全能なお方です。神のお力をもってすれば何の造作もないではないか。しかし神はこれまでの長い歴史の中でただ沈黙を守られてきたことの多かった事実を私たちは知っています。あの第二次世界大戦の時ユダヤの大虐殺がありましたけども、ユダヤの民たちは絶望と打ち震える心の中でこうつぶやいた人がいたそうです。神は おられないのか。すると隣人がすぐに言ったそうです。いや、神はここにおられる。ここにいて私たちと今一緒に悲しんでくださっている。幼子が亡くなったその深い悲しみをマタイ福音書の2章18節でエレミア31章15節を引用して聖書に書かれています。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ、ラケルは子供たちのことで泣き慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないから。ここで言うところのラケルというのは創世記に出てくるイスラエル民族の族長ヤコブの妻のことです。このラケルにはヨセフとベニヤミンという子供がいて、それぞれ12部族の1部族として繁栄していきます。やがてイスラエル民族が分裂してしまいますが、ヨセフの部族は北イスラエル王国の中で中心的な部族になっていきます。一方南ユダ王国はユダとベニヤミンの部族でできている王国でありました。北イスラエル王国は紀元前722年にアッシリアに滅ぼされ、やがてユダ王国も紀元前586年に滅ぼされてしまいます。ヨセフの部族はアッシリアに連れて行かれてすでにいなくなっており、今残りのベニヤ民族もバビロンに捕囚として連れて行かれてしまう。それでこのヨセフとベニヤミンの先祖の母親であるラケルが息子たちがみんないなくなると言って嘆き悲しんでいる声が聞こえるようだというのがこの引用文の言わんとしていることなのです。このラケルの墓が言い伝えによって幼子が殺されたベツレヘムの近くにあるとされているので、ラケルが墓の中で悲しんでいるその悲しみを殺されて失った幼子にダブらせてマタイ福音書記者は言い表しているのです。先ほどベツレヘムで幼子が殺されたことについて話を進めたとき、神が動こうとされない神の沈黙について話をいたしました。ここでそのことをもう少し掘り下げてみたいと思います。主なる神は永遠の神であります。旧約の時代から生まれながら罪ある人間、特にイスラエル民族と恵みの契約を結んで来られました。主なる神はイスラエル民族に恩恵を与える代わり、イスラエル民族は唯一の神である主なる神を崇める、つまり礼拝することを求めて来られたのです。しかしそうまでして神が選ばれた民として祝福してきたイスラエルの民はアッシリアによって国が滅ぼされ、人々は連れ去られてしまいました。やがてユダ王国もバビロンに人々は連れ去られてしまいます。そして現実に今ユダヤはローマに占領されてしまっている。その上ユダヤの民ではないエドムの地を引くヘロデによって支配され、ユダの国を実質に治め、ユダヤの民たちに弾圧を加えている。しかも今このように幼子が殺される悲惨の状況の中にいる。それは一体どうしてなのか。旧約新約を通して一貫して神はモーセの律法を通して私たちに示されてきました。 あなたは私を置いて他に神があってはならない。それは主なる神が私たちに変わらず求めてきたことでありました。何度神は預言者を通して私たちに立ち返れとイスラエルの民に求めてきたことでしょうか。ですからこれらのことは神から離れてしまったイスラエルの民に対しての変わらない罪の罰の結果なのです。しかしその悲惨な罪の結果の中で悲惨のままでは終わらない希望が私たちには神から与えられています。それは救い主である神の御子がお生まれになって人々に希望が与えられるという未来です。その未来が今現実になって実現しているのです。その希望が人々に持たされるためにはイスラエルの民たちは幼子に対しての深い悲しみである第二のアッシリアバビロン捕囚というべきこの耐え難い出来事をこのような形で体験するしかなかったのです。この希望については18章で引用されている先ほどのエレミアの言葉の続きに現れています。エレミア書31章16節17節にはこのように書かれています。どうぞそのままでお聞きください。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。このように息子たちは帰ってくると言っているのです。救いが来るのだからあなたの未来には希望があると主は言われる。そう言っているのです。それがイエス・キリストを通してもたらされるわけです。御子イエスが誕生したのです。それはまさに救いであり希望であります。ヘロデはその希望を自分の私利私欲のために打ち砕こうとしているのです。幼子イエスの命はまさに奪われかねない状況に追い込まれてきています。そこで神はヨセフを用いて幼子イエスを守ろうとされたのでした。神は実に多くの夢を主の天使によってヨセフに告げられていきます。私たちはこれまでの人生の営みの中で常識では考えられないような偶然にしか思えないような出来事の積み重ねによって事態が好転し救われた、希望が与えられたという経験を味わった方がここにもおられるかと思います。仕事がうまくいかなかったがなんとか切り抜け、これからの展望が開けたとか、あるいは人間関係で辛いことがあったけれども何かのきっかけでそこから脱却することができたとか、絶望的な病や怪我の状態から克服できたとか、それは様々です。神は見えない力で人を介してそれらを実現させられることが往々にしてあるのです。ヨセフはまず天使が夢で語られたことを神のお告げと信じました。最初は妻マリアが懐妊したことが分かり、マリアと縁を切ろうとした時、夢の中に主の天使が現れ、マリアは聖霊によって子が宿ったことを告げられたことから始まります。常識では考えられないことをヨセフは夢で告げられたことを 神がなされたことであると受け止めて、ヨセフは身ごもっているマリアを妻として迎えます。次に占星術の学者が去った後、夢の中で幼子イエスの命の危険を知らせ、エジプトという具体的な地名まで挙げて逃げるように指示されました。それから家族がエジプトにいた時、イスラエルに戻れと告げられたのも夢のお告げでした。ガリラヤ地方のナザレという町に住むことになったのも夢の中でのお告げの結果です。ヨセフはこれらの夢の中の出来事を神のご意志と信じ、神の命令にぶれることなく従い続けたのです。聖書の中にはヨセフが話した言葉は一つもありません。ただ黙々と神のご意志に従うヨセフの従順さ、神の命令に従う信仰の姿がヘロデの残忍さやユダヤの祭司長たち立法学者の傲慢さによって一層際立って見えてしまいます。このように神はヨセフという人間を用いてご自身の意思をたびたび示されました。神はそれぞれに合う器として人を用いられます。神はヨセフという器を用いて御子イエスをどこまでも守り抜かれたのです。神はヘロデから身を守るためにヨセフにエジプトに逃げるように告げられました。しかしこれもまた神の深いお考えがあってのことです。私たちはヨセフという名前を思い浮かべるとき、あのラケルの子供のヨセフを連想いたします。ヨセフは実の兄弟たちによってエジプトに売られてしまい、さまざまな苦しみの末についにはエジプトの宰相、今で言うと総理大臣とでも言うのでしょうか、エジプトの主の王の命令を受けて政治を司るまでになったのです。そのヨセフは幼い時から数多く夢を見、それが神のお告げであったことは聖書によって示されている通りです。ヨセフの父親がヤコブであったように、今幼子イエスとマリアを連れてエジプトに逃れようとしているヨセフの父親の名前も実は同じヤコブなのです。このように重なり合う出来事は神のご意志としか考えることができません。やがてヨセフは夢の中でのお告げによってヘロデが亡くなったのを知り、万難を排して幼子イエスとマリアと共にイスラエルへ戻っていきます。主イエスの公的生涯での働きまではまだしばらく時間を要します。しかしイスラエルに迎え人々を救われるお方としての働きが備えられていくということがここで読み取ることができます。それはあたかもモーセが苦難の中にあったイスラエルの民たちを救いカナンの地に帰還したように、御子イエスは今や第二のモーセとしてイスラエルの帰還を果たそうとしているのです。そのモーセは申命記18章15節でこのように言っています。どうぞそのままでお聞きください。申命記18章15節です。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わなければならない。さらに18節では、私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて その口に私の言葉を授ける、そう言っているのです。救い主イエスが今イスラエルの地で歩み出そうとしているのです。ヨセフはイエスとマリアを伴いナザレの村に向かって出発しました。これは神のご意志によってナザレという村に行かれたことがわかります。このナザレという場所は当時は人口500人前後の小さな農業を中心とした村でありました。またナザレは片田舎でガラリアの鉛もあり、そんなナザレの場所というのを人々は片田舎に住む者としてあざけりの的にしていたのです。旧約聖書には一度もナザレについては書かれてはいません。それゆえヨハネによる福音書1章46節ではナザレから何か良いものが出るだろうかと言っています。また7章52節ではガリラヤからは預言者の出ないことがわかるとまで書かれています。そのようなところに神のご意志に従ってヨセフ一行はガリラ地方のナザレに行ったのです。それが神のご意志だからです。イザヤ書53章3節によればメシアは彼は軽蔑され人々に見捨てられると書かれているように、人々から無視され侮られ軽蔑されるしもべであることがわかります。人々から侮られ軽蔑されるということは拒絶されるということです。それこそが主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったのです。それは御子イエスの受難の預言の中で日々営みがなされていくということであります。ヨセフやマリアにとって我が子に受難が降りかかるということを当然知る由もありません。主の忠実な歩みの中で幼子とつつましく生きていくささやかな喜びがそこにあるのです。喜びは希望につながります。家族でつつましく生きる日々の積み重ねが明日という日を待ち望むことになる、待ち望むことができるようになるのです。そのことは何よりも神が共にいてくださるという信仰の確信が根底にあるからです。主の2020年の新しい年を私たちは迎えることができました。それぞれのご家庭の中で一家団らんの時を迎え喜びを分かち合う営みを送られた方々も多いかと思います。一人で立ち向かう力、あるいは家族が支え合って歩もうとする力、それぞれ強い意志と希望を胸に新たにしておられるかと思います。どうぞその中にあってヨセフが歩んだ神の命令に従う信仰の強さを覚えつつ、今年も主に捉えられる喜びと心の内に信仰が養われていく実感を覚えながら礼拝に引き続き参加することができますよう心より願い求めていく次第であります。お祈りいたします。天におられるイエス・キリストの父なる御神様、あなたは私たちにいくつかの賜物をお与えくださり、主の御用に用いられる器として私たちを用意してくださっています。どうぞあなたの必要な時に私たちを主の御用に用いてください。また私たちに内住される聖霊なる御神によって私たちの信仰をさらに深めることができるように共に働いてください。どうぞあなたをあがめ 感謝の思いを持ちながら潤いのある営みをこれからも送ることができますよう、お導きをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。